皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇を聞きの皆様、おかりございませんでしょうか。春爛漫でね、もう外の景色が色鮮やかになってきましたけれどもね。ジョスさんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。本当に山が色とりどりになりましたよね、ええ
、そうですね、なんか綺麗ですよね、
はい、ね、あのピンクが、うん、それと菜の花の黄色が綺麗ですね、
はいはい、本当にもう今なんか色鮮やかでね、
ですよね。
で夜になるとですね、はい、春眠暁を覚えずということで、はい、非常にね、春のこの、
ね、気持ちいいですから ね
眠りといいますか、非常に気持ちいい季節になってきますよ ね
車とか運転してたら本当もうポカポカして気持ちいいですし ね眠くなっちゃいますよね、はい、なんかもう鳥もねたくさんだんだん飛んできてるし、
あ、鳥のね声がね、はい、
ちょっと変わりましたよね。
本当もうなんていうんですかね、山行くと ねいっぱい鳥の声が
しますよね、
聞こえてきますがね、
やはりこう季節によって変わりますね、うん、その鳥の種類っていうか
ね、日頃ちょっと忙しくてね、
はい、
まあそこまで気が回ってない時ってあるんですけどね、
そうですね、まあね、
冷静にちょっとね、耳を澄ますとね、いろんな鳥の声聞こえてくる、そういう、まあ、気持ちの余裕といいますかね、
ね、本当に
持ちたいなと思ってますけどね。
うちの家の庭にね、
はい、
みかん置いてるんですよ、切って、
うんうんうん、
そしたらちょっと前はね、メジロが来てたりしたんですけれども、今はね、そうですね、スズメとかね、まあ、いろんなちょっと鳥が来ますね。
鳥もね、鳴、はい、き声がね、
本当に
だんだん上手くなってくる、
あ、うぐいです ね、はい、
鳥とか、はい、メジロなんか可愛いですよね、はい、じっくり観察してましたね。
可愛いですね、うん、そういえば 2,3 週間前にご紹介させていただきましたね、
はい、
一躍の知力の、うん、山野辺さんのブログにもやはりね、ちょっとメールのやり取りさせてもらったときに、ほうほう、ウグイスの話が教えて、
ね、
いろいろね、うん、こう周波数の話とか教えてくださってね、本当に面白いことありましたけれどもね、まあ、本当に確かに鳥の音がね、うん、声がいろいろ変わってきましたね。今また夏になるとね、また変わってきますけれども、はい、楽しみですね。さて、1年を太陽の動きに合わせて24の木に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。19日までの期間は、先週に続き清明ですね、ジーミーっていうんですかね、ジーミー祭のね、ジーミーですね、今はね一番本当に空気がこうなんていうんですか、すがすがしいというか、空は清らかで日差しが明るくて万物が鮮やかに見えるという時期ですね、
うん、
はい、そして二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個、今の時期は虹初めて現る。この間そういえばちょっと彩雲っていうんですかね、虹じゃないんですけど、うん、ちょっと見ましたね。これからの時期は虹もたくさん見れるみたいですね。
ね、はい、雨上がりはね、うん、結構見るチャンスがありますからね。
本当ですよね、うん、暖かさが増して急な雨が出るんですか、今ね急な雨が多いんですって、うん、で概ねすぐにやるんで、大気の中の水滴がプリズムとなって虹が現れますというこんな時期だそうですけどね、うん、まあ、去年の、まあ、毎年11月の28日前後かな、虹隠れて見えずっていう時期があるんですよ。去年もちょっとお話ししましたけども、それとちょうど対照的な時期なんでしょうね、はい、ちょうど半年後かな、うん、はい、これからたくさん虹が見えてね、いい季節になってきましたね。さて今日の話題はね、
はい、
さっき空の話題、虹が出ましたけれども、カノープス
カノープス、
はい、これはね何かというと、お星さんの名前なんですよ、カノープス。
うん、
私この名前知らなかったんですけど、誰に教えてもらったかって言ったら、何を隠そう、 父なんですよねまたお父さんなんですけどね、あの中国古代では南の地平線ギリギリに見えるこの赤い星をとても縁起の良い星として北極老人星とか寿星っていうんですかね、
うんうん、
と呼んでいたそうです。すごく縁起のいい星なんですけど聞いたことなかったんです私、うん、ジョスさんどうですか。
いや私も実はなかったですね。
ですよね。
今日このテーマで ね、 あのカノープス取り上げられるということで私もちょっとだけ調べてみましたけどやっぱり幸運の星と
ねえ言いますよね。
とあの長寿ですね、ですからカノープスを見るとね、120ぐらいまで生きれると。
ああ本当ですか
いや100歳ぐらいまでね、今はもう100歳時代と言われてますけどね。
そうですね、まあ、それも恐ろしいですけどね、ある意味ね、はい。まあ、そんなこんなでね、今日の、カノープスの話題でお送りしたいなと思っております。ラブフォーシングス、この後は腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き CM を挟んで今日のおすすめ楽曲、番組後半ではカノープスのねお話でお送りさせていただきたいと思います。素敵な30分をラブフォーシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさんお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はですね、睡眠のお話をしたいと思うんですね。
はい、
春眠暁を覚えずということでね、春はですね、非常にいい眠り睡眠の季節がやってくるわけなんですけど ね、睡眠はですね皆さんご存知で最近ねいろんなサプリメントも ね、良質の睡眠を取るためのサプリメントみたいなのが出てきてますけども、今日は皆さんご存知だと思いますけど何点かですね、この睡眠についてのですね、意外な事実をお話したいと思います。まず1点目がですね、皆さんこう寝床についてね、どれぐらいの時間で眠りにつくでしょうかみたいな
質問すると、ありますね、
すぐ眠る人ね、私なんか疲れても布団に入ったらもうほとんど 2,3 分で寝てしまうと
2,3 分
ね、もう 2,3 分もかからない時あるんですけどね、これは良くないんですよ実はね。
ダメなんですか、良さそうなのに。
本当はですね、健康な人はね布団に入ってからね、眠りにつくまで15分ぐらいかかると言われてますね。
そうなんですか。
はい、睡眠モードにこう切り替わる準備期間がですね、やっぱり必要なんですよね。
はあ、なるほど。
ですから、まあ、皆さん自分の今寝床に入ってどれぐらいで寝るかなというのを一度、
ね、
確認していただいたらどうかなと思います。
はい、
それからですね2点目はですね、皆さんこれ非常にいいデータというありますよ、成功している人ほどよく眠ると、
あ、そうなんや、へえ。
もう最近も皆さん超有名になりました、WBC で大活躍の大谷翔平選手、もうこれは睡眠の話題皆さん知ってはると思うんですけどね、大谷選手はですね1日10時間寝ると、
すごいなそれ。
もうそれずっと、自分の中でね、決めておられまして、昼寝は2時間と。
あまり高のかな思った。
これもすごいんですね、実際ですね昼寝はね、だいたい15分ぐらいでも ねいいと言われてますけど、大谷選手はそれをこだわって2時間寝てるらしいですけどね。
すごいな。
であと成功されてる方のね睡眠時間、マイクロソフトのね
マイケル、
ビル・ゲイツさん、これは7時間
以上寝ると。
それからイチロー選手もですね8時間寝るということを決めておられるみたいですよ。ですから大成功されている方は脳を休めることをね、非常に大切にされている、ということなんですよね。それからあと3点ほどお話したいと思うんですけど、やはり睡眠が短いとね、病気のリスクが上がります。がんや糖尿病、高血圧ね、それからやはりダイエットの大敵にもなりますんでね、
なんですって、
できるだけ睡眠時間をとっていただきたいと思います。それから睡眠不足はね、心臓にやっぱり負担がかかりますんで、こういう経験ないでしょうか。寝不足でね、例えば 3,4 時間しか寝てないときね、 昼間なんかちょっと寝不足でドキドキする、これやっぱりね、
うん、
心臓に負担かかってますんでね、
はい、
ぜひ睡眠時間もう少し取っていただきたいと思いますし、
はい、
もう一点最後、
はい、
睡眠時間が短いとね運が悪くなると言われてます。
そうなんですか。
これはですね、皆さんも睡眠時間を取ることによって健康につながりますし、
はい、
運が良くなってきますんで、皆さんよく眠って健康になりましょう。
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。ラップオールシングス。
ハタ乳酸菌、ハタ乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ塗るよりこれでせ、腸がきれいになったならこれ、お肌きれいな病院さんなら明日からもてもて、こりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。
お
送りしましたのはラウラ・パウジーニの It's Not Goodbye。 いい曲でしょ。これ
いい曲ですね
最近のお気に入りなの。
うん、
いつも聴いてるんですけどね。これを、私が東京でライブした時に、金ちゃんの別のバンドで歌ってはって、あけみさんやったっけな、
うん
うんね、歌ってはったのでちょっと気になってたんですよ。ちょっとかなり私が今お気に入りの曲です、はい、これ PV を調べたんですよね、プロモーションビデオなんかの映画の、主題歌になってるっていうようなことをちょっと聞いたん で調べてみたんですけど、結局分からなくて、ブラッド・ピットのなんかの映画のね、PV になんか使われてたんですよね、はい。まあ、この映画かどうかはちょっと分かんないんですけどね、はい、まあ、そんなこんなでちょっと私のお気に入りの曲をかけてみました。さて、今日ね、前半にも少しお話ししましたけども、カノープスというお星様のお話なんですけども、うん、カノープスって どこにあるんでしょうかということなんですが、うん、これはね、南の一番もう地平線のちょっと上ぐらいのところなんですね。で、あの、東京でも見れるそうなんですよね。
あ、東京でも見れる、
はい、見れるそうなんですよ。だけどもうやっぱ明るいっていうのと、うん、こう目に遮るものがあるじゃないですか、
うんうん、
ビルが高かったりだからちょっとなかなか見えないそうでね、
うん、
石垣島だと見えるということでね、
うん、
父がこれを見ようって言って、じゃあ行こうって言って去年ね、うん、石垣島に行ったんです、
はい、
家族が連れて行ってくれたんですよね、うん、そしたら雨やったんです、うん、でね、しょうがないからあの天文台行ってね、
はい、
まあ、天文台でいろんなあのお星さんちょっと見せてもらったんですけども、うん、そして2回目もやはり雨曇りやったのかな、うん、でやっとね、この間3回目やっと見ることができたんですが、
うん、
できたんですがね、だけど、これね、稲川町、私が住んでる兵庫県、あの川辺郡稲川町なんですけど、
はいはい、
そこにね、天文台があるんですよ、
うん、
そこの天文台から見えたんです実は
なかなかあのカノープスを見た方いうのは少ないかもしれない
みたいです ね、
ね、
うん、
何かね、2月1年で2月しか見れないようなことインターネットでは出てるんですよね。
そうですか。
2月しか見れないってね、多分皆さんカノープスって ね、
う
ん、
あの
検索してもらったらね、うん、1年で2月だけですよみたいな項目がありますけども、
ど、
はい、実際は2月3月がギリギリのとこかなって、うんうんうん、まあ、
なるほどね、
見れるのね、
はい、うん、ちょうどねオリオン座が、まあ、南の方に見えるんですけども、うん、あの2月の時期だとね、そのオリオン座の、まあ、のシリウス、
はい、
シリウス、ペテルギウスか、
うん、
足のところね、オリオン座の足のところ、はいはい、そこペテルギウスからずっと左にね、まあ、西の方にずっと行くとシリウスというすごく一等星のね、 大きな星があるんです。
カノープスも一等星でしょ。
そうなんですけど、うん、そのシリウスからずっとまっすぐ降りたところがカノープスなんです。だからカノープス、シリウス、ペテルギウスとこう、ペテルギウスっていうのはあのオリオン座のね、足の部分ですね。だからこのね3つなんていうんですか、直角になってるんですよね、ちょうど。それで見つけることができるんですけども、カノープスはもうずっとそのシリウスのずっとずっとずっと下の南の方、まあそうですね、地平線のちょっと、
はいはい、
で石垣島で見るとね、だいぶちょっと、まあ、15度ぐらい上かな。
ああいいですね、
はい、見えましたね。
うん、
で、兵庫県のね、その稲川町の天文台で見たときは、うん、地平線ギリギリだったので、
はい、
やはりちょっとなんていうかな、大気が濃くなるじゃないですか、地平線近くなると。だからちょっとやっぱチラチラとこう見にくなんていうかな、こうチラチラしか見れないんですけれども、ちょっと上に上がるとね見えるんですよね。
あの星の好きな方はね、はい、星の好きな方というか、はい、星の詳しい方はね、
ええ、ね、
あのよくご存知だと思うんですけど、
う
ん、私もね、はい、実はあんまり知らなかったんで、いろいろ調べてみたりしたんですけど、先ほど言いましたように1年でまあね、見れる時期も決まってて、
うん、出すね、出すね。そうそうそう、
カノプスを見るとね、うん、長生きできるなんて
言いますよね。父が言ってましたよね。
皆さんぜひですね、
見つけてほしいですね。
もうちょっと4月なんで今どうかなと思うんですけども、
そうですね、また来年かな、1月2月ぐらい、はい、2月3月かな、
うん
うん、でこのね、あの星を見ると縁起が良いとされたそうなんですけど ね、
うん、
昔はその中国の人もやはりその北極、はい、南極老人星とか寿星っていうふうに呼んでたそうで、うん、まあ、日本では七福神の寿老人、あるいは福六寿っていうんですか、
はい、
の元になった神様で長寿を司るとされてたそうなんです。うん、南極老人っていうのはね、
はい、
それの星だと言われてるそうで、でこのそのためこの星を見ることは縁起が良いとされ、特に一目見ると寿命が延びるという話が有名だそうなんですよね。
あ、いいですね。
ねえ、まあ、あの戦争とかね、うん、こあの騒乱とかがあった年とかにはね、
はい、
この星は見えないんですって。天下がこう安泰の時とかには見えるっていうふうな、見えるっていうふうに信じられて昔から来たそうなんですけどもね。石垣島だとこうちょっと高い位置に見えるのでね、うんうん、あのもっと空気の層が薄くてすごく光ってたというか、キラッと見えましたね。
いやいいですね、やっぱりそういう星をこう見に行ったりね、
うん、あ
の見ることが、
う
ん、こう自分の中でね、
うん、
なんて言うんでしょうかね、すごいいいこうリフレッシュというか、どう言ったらいいんですか ね、あの気持ち的にもね、
うん、そうですね、
ちょっとこれは思い出に残るでしょうし ね、はい、
この星ってね、
うん、
やはりその神話とすごく結びついてて、うん、で神話ってこう歴史のやっぱりいろんな昔歴史が起こったこととすごくこうつながってたりとか、うん、あと日本の歴史にもこうつながってたりとか、
はい、
歴史ってもっともっとそのなんていうんですかね、神様のイザナギと、うん、あの辺の神様のお話とかもつながってたりとかね、うん、するんですよ。だから何かね、やはりそう私たちがもう何千年も昔にね、宇宙人が来ていろいろ教えてくれたんじゃないかなと、うん、だからみんな全世界同じこと同じような神話があるのかなっていうふうに思いながらね、
なるほど、
はい、思いを馳せましたけれども、うん、その知るということかな、うん、そのお星さんからそういう神話を知ったりとか、星の並び方を知ったりとか、そういうのってすごくいいなって思います。
ロマンチックですね。
いいですよね。それがまた例えばチリのね、私のママみたいな人がいて、テレシータって言ってるんですけど、うん、同じ星を見てるんですよね。その日の晩には南十字星を見てる、ね、はい、それもなんかワクワクしますしね、同じものを見てるて
全世界ね、
うん、
こうやっぱり空を見上げて、
そうですよ、
まあ、ちょっとその時間帯は違いますけども、
ね、
その星が見れる、
ねね、ですよね、はい、なんかあのちょっと前にペテルギウスが爆発したらしいとかっていうようなことなかったですか。赤くなってる、
ね、
ありましたでしょ、そんなんも面白いですよね。
うん、
それがもし仮に爆発してても、もう今それが届くまでにその光が、はい、まだもっともっと先なんですよね、
うんうん、
それもすごくロマンチックですね、まあ、 もっとこう知らなあかんなって改めて。そうです
ね、これを機会に皆さんもね、うん、あの一度星の、
う
ん、
星ね、
もうあの星座とかね、うん、知ってるようで私もね、星座の名前は知ってても、ね、星を見上げてあの星座だってパッとこう分かるか言ったらちょっと正直分からないところありますけど ね、
ね、北斗七星でもね、その中でもいろんなこう星座が実は国語座があったりとか、ね、いろいろ面白いですよね、はい、勉強になりましたね、
星の本
ち
ょっとまた買って勉強してみようかなと、
ね、そう思いますよね、はい、それではラブフォールシングス、来週もね、素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。FM 那覇のホームページリクエストは Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。いつもね、あの、マスさんが毎週送ってきてくださるんですけど、ね、それもまたね、ご紹介したいなと思っております。はい、この番組の提供は、あなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。星をちょっと今日はね、見上げてみるのもいいかもしれませんね。
よく眠って。
そうやそうや。
星も見て、健康に。
そうそうそう、はい、そうですね、うん。それでは、来週もこの時間に、
Love for All Things!